皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は時代は前に進むのみというお話です。安倍元首相が、暗殺されたということですね。あの事件も実に不可解ですね。まずその医者が言うには肩から弾が入って、で心臓を壊したと。でもそれ斜めに縦に弾が入るってことですね。横から撃ったんじゃそんな風な弾入りませんね。それから弾は見つかってないんじゃなかったでしたっけ。で外にほとんど出血してないんですね。よほどなんかそれ上手な暗殺の方法ですよね。縦に弾入ったってことは上から弾飛んできたってことで、ビルの上から撃ったわけですよね。そうするとそれ地上の SP がどうこうよりも、その上空って言いますか、上の方の警戒やってなかったってことですよね。大失態ですよね。でよく奈良県警の本部長言われますけど、あれ元首相なんだから警備局長でしょ。本省の警察庁の警備局長であり、それからその警察庁長官の責任ですよね。いや大変じゃないですか。中村閣の責任じゃないですか、あれ間違いなくで。だからまああの山上って おじいさんですか、おじさんですか、まあ、それなんか撃ったんでしょうけども、その致命傷じゃないんじゃないですか。だからオズワルドみたいなもんですよね、あの山上さんって人は。オズワルドみたいなもので、別にあの致命傷を撃った真犯人別にいるんでしょ、あれ。そこはなんかね、こうあんまりよく調べてないようでありますし、ますますケネディ暗殺と同じだね。それからなんか心肺停止って言ってませんでした、あれ最初。でもなんかあのニュース報道だと病院着いてからしばらく会話してたっていうじゃないですか。それ心肺停止って言わないじゃないですか、それ会話してたらですね。でなんか見る限り挿管もしてる様子がないじゃないですか。それから足出してんじゃないですか、あれ。足出して搬送しませんよね。だからなんか少し状態上に傾けてますよね。あれなんか普通に話ができる状態だったんじゃないの、あれ。なんかね、全部変ですよね、これね。マレーシア航空の墜落事件もそうだしね。ケネディ暗殺事件もそうだし、9.11事件もそうだし。なんかこういうのってなんか日本人の仕業にあまり思えませんよね。アメリカの仕業ですよね、典型的にこういうやり方ってね。戦後もなんか日本で、松川事件だとか下山事件だとか三鷹事件だとか怪しげな事件が相次ぎましたけども、なんか同じような感じがするなあ。外政なんじゃないですか。あのオウム真理教事件もそうだけどね、外がやったんじゃないのかな。まあそれはおいおい明らかなんでしょうけども、しかしやっぱりそのタイミングとしては絶妙ですよね。やっぱり世界はその2極に向かって動いてますから、アメリカ1極じゃなくて2極に向かって動いてんで、日本だけですね軍国主義の旗を上げるわけにいかないわけですね。もうあのウクライナも陥落でしょう。もうウクライナはあれですね、あの無条件降伏は時間の問題ですよね。ヨーロッパも耐えきれなくなってきましたね。そうすると、まあ、日本だけじゃあ次に変わってウクライナに変わって、戦争やりますわけいかないですからね。まあ終わっていいことなんじゃないですか。で私最大のポイントはですね、まあ前から言ってるように、ここで一掃するわけですね。古い人たちが一掃するテコって、まあ一つはバブル崩壊ですよね。バブル崩壊っていうのはその平成のバブル崩壊がそうで、昭和の人たちが一掃されまして、まああれはそのバブル崩壊にかこつけてアメリカが乗っ取ってきたからなんですけども、今回アメリカの方が潰れそうなんでそれないですよね。そうしたら今度は創価学会で、あ、創価学会ないよ、統一教会だよね。統一教会汚染でしょ。要するに自民党の統一教会汚染っていうのが最大の政治を動かすテコなんじゃないですか。あれは深く出てきますよ。だって昔からあるんだもん、統一教会で。創価学会と統一教会ってあるわけですね、自民党は。で創価学会の方は結構ほら検事とか司法関係役所にも人を送り込んでんでしょ。だから学会は安泰なんじゃないですか。 で、統一教会とかあんまりそっちの方人行ってないんじゃないのと、やっぱ学会にはかなわないんじゃないかと思うんですよね。同じ宗教団体でもですね、学会は真ん中にドンと座ってて与党でもあるし、まあ統一教会はまあ会社も言ってましたけど別に安倍氏と関係ないとか言ってますよね。まあだから公式には表にできないような仲なんじゃないかと思うんですけども、まあ深いっちゃ深いよね。だって統一教会作ったのは岸信介たちだけなんだからなんだからね。やっぱ外物なんでしょうね。外側にいるんでしょうね。外、日本はやっぱり学会が真ん中にいると統一教会は中に入れなかったんじゃないですか。そうするとなんかその自民党の中でも特に清和会だよね、こう主流ではなかった連中が真ん中に入っていこうと思うとやっぱり統一教会使ったんじゃないですかね。清和会ってなんか昔からすごく関係深いですよね。だから統一教会汚染だと思うんですよ。統一教会汚染を使うと、いやそれは清和会掃除するのに一番いいテコなんじゃないですか。だからメディアなんかも一生懸命その統一教会の問題言ってますよね。どんだけ金集めたのかと。霊感商法もそうでしょあれ。でそれからまああといろいろ悪い噂が絶えないですよね。海外で何やってたとかですね、その悪い噂は絶えなくて、まあそういうのなんかおいおいこれ出てくるとするとですね、まあ学会念をつないでるものはみんな退かざるを得ないと。でも清和会は終わりですわな。だからこう決め打ちだったような感じがするんだよね。イタリアのそのあれですね、イタリアとバチカンのディープステート連中は2020年のアメリカ大統領選挙の不正に裏からまあ協力したことで、まあ、これ一発アウトになったよね。からウクライナはまさに今回のウクライナ戦争でロシアがひっくり返しちゃいましたよね。で日本は統一教会汚染なんじゃないかな。これが決定打になって、しかもこれは元が岸だから冷戦以降の体制、後ろ当然 CIA も何もいるわけ で統一教会って世界中でやってますからね、ここからなんか崩れていくよう なんかそういう感じがなんかしますね。いやなんかもうそうするとほとんど終わったも同然じゃないですかね。であと3年国政選挙ないんでしょ。とにかく参議院選挙は、まあ、自民党圧勝で、まあ、これはもう最初から予測されてたんですよ。野党があまりにもだらしがなくてですね、でだからこの選挙は自民党圧勝っても最初から決まってたんで、まあ安倍氏の話なくてもこれは決まってたんで、まあ、岸田の勝ちだわけですね。でまあ、安倍氏亡くなったからいよいよ岸田路線で、まあ、岸田は広島出身の首相だから、まあ、それはリベラルで平和ですよね。平和文化国家だよね、まあ、それはもう当然の話で、でそれに合わないの出るったってそれは、ね、解散するかしないかは首相の専権事項ですよね。解散しないってそれっきりで、だからまあ自民党も多分大騒ぎなんじゃないですか。そうするといつものことで仲間割れが始まりますよね。内部で玉の打ち合いになってきますよね。まあそれはすごいことないじゃないのかな。まあそうすると与党も何もこうないですよね。与野党入り乱れてですね、大混乱になっていくんじゃないでしょうかね。日本の政治ってですね。でですからまあ今までこうびっくりとも動かなかったものが一気に動いたって感じしますね。その急所を突かれて一気になんか時代が前につんのめり始めた感じがするんですね。あとやっぱり安倍氏っていうことになるとアベノミクスですよね。アベノミクスはもう終わりなわけですよ。とアベノミクス始まる前に株も為替も戻ってくるんじゃないですか。行ってこいになってくるんじゃないかと思うんですよねこれ。だからまあアベノミクスなんか騙された人は大変ですよ。戻ってくる以上ひどくないじゃないの。だからそれこそ日中戦争の後の日中戦争始まってから終戦まで10年ですよね。まあアベノミクスがそうですよね。2012年からでしょあれ。10年ですよ。10年やって敗戦に終わったわけですよね。そうするとまあこの10年間アベノミクスに踊った連中だとか新自由主義に踊った連中だとかいうのはまあチーンですわな。だからねもう最初から言ってるようにこんなもん踊っちゃダメなんですよ。全然違うことやってんだから。まあしかし狂うことによって時代は前に進むってことありますからね。狂わないとその時代が膠着が剥がれないってこと時々ありまして、 まあそういうことなんでしょうね。ウクライナもそうだよね。でもやっぱり一番ひどい目に遭うのはその国の国民ですからね。だからいろいろ考えてその次に先に向けて対処してればいいんだけども、ウクライナだったら逃げ遅れた人は大変なことになったわけですよね。とにかく戦争っていうのは津波と同じでどうしようもないんで、とにかく弾飛んできちゃうから一刻も早く逃げることが大事なんですよ。自ら戦うなんて自ら死ぬってことと同じで津波と同じですからね。すぐ逃げなきゃダメなんだね、戦争なんて話になったら。であれもだからそうだな、そのまあ今回の金融のこともそうで、もう崩れ出したらどうにもなんないですよね。アメリカ中心に崩れ出してんだから、こんなものは支えようがないんで、そしたらもう最初からそんなところに参加しないのが一番だよね。あとやっぱりこの10年間もうなんかすごい不正の限りでしたよね。アベノミクスって申しますか、その清和会ってとにかく利権屋だからもうめちゃくちゃだったじゃないですか、いろんなところで。皆さんもうね、いろんな具体論を知ってると思いますけども、安倍がその飛行機ね乗っけて、政府専用機にいろんな民間人乗っけてあちこち行って金ばらまいてましたよね。だから今回安倍が死んだっちゃですね、結構あちこちから、弔電がね来ましたよね。それはあんだけ金ばらまいてるもんさ、それはみんなさ一言は言うわさね。まあそういうのを考えると一体何をしてたんだって話だね。カザフスタンってありますよね。カザフスタンって今非常に微妙なことになっちゃってまた先になっちゃったんですよ。まあ元ソビエトだから、まあ、当然プーチンの言うことも聞かにはならんのだけども、やっぱり西側と組んで経済運営してましたから、そうそう全部ですねオリガルヒを全部追放してね、ロシアと同じにやるってわけなかなかいかないわけですよ。ウズベキスタンもキルギスタンもそうでしょ、そのあたり。そうすると、まあ、もたもたしてると、あそこはやっぱ手入れてくる連中いるよね。もっとお前らロシアと対峙しろみたいなこと言ってくるやついるわけですよ。そうするとトカエフなんて大統領はもうなんか本当に宙に浮いたような存在になっちゃってるよ、まあそこで。でもここにですね、まあ安倍政権になってから安倍氏は2014年か15年でしたけども、のこのこ出かけてんだよね。のこのこって言い方もなんですけども、まあとにかく当時ナザルバエフというですね、大統領がいて、今もう失脚したんですけどね、今年1月のクーデターで失脚したんですけども、まあヌルスルタンって主張してですね、まあ大統領だよね。であそこにその新しい首都を作ったんですね。カザフスタンの新しい首都を作って、これがだから実情フリーメイソンの、まあ悪い方のフリーメイソンだな、の世界の中心だとよく言われてるんですけども、そこのナザルバエフ大学の、まあ、名誉博士号をもらってんだよね、安倍氏が。何をやってんだかだよね、全くね。ナザルバエフは失脚してるわけよ。まあこういうなんかさ、馬鹿げた外交みたいなことをずっとやってきたわけですよね、はっきり言って。ただ単に金をばらまいて、で、利権のに加わったように見えて、で、結局最後、丸裸にされたわけですよね。まあ愚かなことですよね。まあでもなんかこう狂うっていうことによって戦後が終わったのかってしますよね。まあ第二次大戦っていうのを、まあ特に日中戦争以降はまさに狂った日本でしたよね。狂った日本で。で、第二次大戦も大義なんての話はありましたがね、もう戦争の現場はもう狂った世界でしたから、だからまあ狂わなければ最後終わんなかったっていう部分がありますよね。狂気とそれから大義の戦いになっちゃって、最後に狂気が大義に勝って敗戦になったと。ウクライナがそうでしょ。ウクライナがまさにそうで、ウクライナ側の狂気がもう今、どうにもなんなくなっちゃって自滅して、いよいよ無条件降伏かというところまで来てますよね。やっぱだから最後こういうことがあるんだ。会社もそうなんだもん。最後ですね、もう狂っちゃって潰れる間際に狂わないと潰れるところまでいかない会社って本当に多いんですよね。まあそんな状況だなというふうに今見ております。そうするとこの先っていうのは、憲法はそのままでしょうし、で、アベノミクスはもう終わってですね、しかし世界はバブル崩壊だから、平成の時の日本みたいなもんだよね。今までの秩序では全くこの先を作れなくなりますから、まあ私、昔から御用達とか申してますけどもね、御用達なんかちゃんとできないところは、まあ全く生きてきませんよ。御用達の正反対が新自由主義だから、もうそれじゃあ、食い合いになって終わるだけだね。だからこれから先ですね、一番大変なのは要するに 身近なところの戦いじゃないですか。組織だとか地域とか政党とかの中で内乱状態になってくると、内紛状態になってきて、これで多くの人たちは参っていくんじゃないでしょうかね。だからやっぱりそれはもう終わる組織っていうのはそんな風に進んでいくわけで、だからそこからもうすでに今の段階で抜け出していないと難しいですね。もうこれは縦分けで、まあだから最後早くそこから出てこないと、逃げ遅れるとますます大変だと私は思うんですね。しかしまあ、うん、そういうこともたまにはあるわけですよ。で、世界も私はリーダーがいなくなってきてると思いますね。トランプもまあ一つの方向性でやってると思うんですけども、やっぱりこれだけアメリカも分断してくるし、世界も分断してくると、トランプの号令一つで新しくまとまるとはちょっと思えないんだよね。まあ神の力みたいなものがどっかで働いて、聖書の世界だな、なんかそれは動くんでしょうけども、人の力で何かこう全てまとめていくっていうことは、それは難しいでしょうね。で、ロシアのプーチンだって、今あのスリランカはじめとして、貧しい国が本当に潰れ始めましたよね。本当になんか何にもその外から物を買えない状態に追い詰められて潰れていく国が出始めましたよね。あれを全部なんか丸ごとロシアが救済するっていうこともおそらくできないんだと思うんですよね。で、戦争はこの後中東に行きますよ。もうかなり中東はもうローリングスタートからその1周目終わって本当のスタートに入ってきちゃったとこですよね。こっちはだから核戦争の可能性もあるから、まあしかし始まったら一瞬で決着だけども、その 後始末がね、まあ、大変なことになりますよね。まあ、騒然としてきますので、だからこう主流派反主流派というような、そういうなんか形態ではなくて、互いに相争い合うようなね、そんなような状況が結構広がる部分が大きいと思いますね。全てじゃないですよ。あのうまくいってる方はまあ何て言いますかね、下界はなんか想像しいけどここ静かだねという感じで、まあ、淡々と前に進んでいくと思います。その対比がなんかものすごく大きいと思うんだよね。今までみんな固唾を飲んで見守ってたのが、片っぽは、ああこれで変なものいなくなって、ああ生成してなんか楽になったなと思うとこと、固唾を飲んで見守ってたら今度は身内の争いが始まっちゃって大混乱に巻き込まれちゃったと、この2つがおそらく分かれていくんだと思うんですね。で、外から見てるとどっちになるかもはっきり見えてると思うんですけども、本人が分かってるかどうかは、まあ、よく分からない。でもしかしこれもですね、始まりにしか過ぎないんですよ。これは最初にそういう状況になったってことで、そこから先はますますいろんな展開になってきますから、その時の状況を見ながら前に進むしかないですね。結局国と国の対立だって国の中が溶けちゃったら意味なさないでしょ。あんなイデオロギーだとか何とか主義だったって国の中が溶けちゃって、みんながですね、国民が互いに相争う状況になっちゃったら、応仁の乱のね、京都と同じで、もう収拾つかなくなりますよね。世界は間違いなくそういう方向に向かってんじゃないですか。だからもう要するに混乱の泥海の中を少しみんなそれぞれ泳がないとダメだね。まあ泳がないとですね、その先には行かないわけで、だからそのあたりの覚悟と行動力と、それからやっぱりある程度の見通しですよね。どこに上陸するのかというのは今の段階でないと相当不安じゃないかと思いますね。まあそういう問題については私自身はね、前からもうこの放送でもルール申し上げておりますから、まあそれは分かりいただけてるかな、分かってる方はね、分かっていただけてると思うんですが、他になんか全体を一気に救うなんてことはなかなか難しいんじゃないですかね。これ自民党の中、要するに路線闘争なわけですね。安倍路線と反安倍路線で、でそれが双方まあ譲らないことになって、安倍路線がこれ砕けたわけですよ。とそれ全部あれ中バラバラになってきますよね。そしてその統一教会汚染って話になってくると、それは見苦しい話ばっかになってきて、と野党も巻き込まれますよね。だからもう700何十人政治家いるんだけども、みんな自分一人生き残ることが精一杯で、何ともならんと。でこのまま解散しなければ3年間行きますけども、まあ3年間続くかもしれませんね。でも3年間このままやってたらいよいよ何もないんでしょうね。途中でなんか解散になるかもしれませんね。それは今のところ分かんないんじゃないですか。でも世界は、その日本がアテネにしたら世界秩序なんてのも、今までの秩序はもう実績ないですからね、これ。どんどん変わってるわけで、 やっぱりこう、まあ、なんて言いますかね、こう政治が解けちゃうのは世界中私同じだと思いますね。日本だけではないと思いますよ。まあだから一般の人たちの生活がね、どれだけ安定するかっていうのは国ごとの本当の実力で、日本はまあやればそれなりにできるんじゃないかなとは思っております。しかしとにかくですね、時代はもう後ろには戻りません。前に進むだけです。第二次大戦の後始末は一応これで決着ということだと思いますんで、まあ皆さん頑張って前に進みましょう。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代は前に進むのみということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。